します。
はい、CSS ナイト in 札幌ボリューム9、今必要な SEO、 伊藤浩介さんで、 Google の変化から理解する SEO のトレンドです。よろしくお願いします。
これでは、それではですね、一つ目のセッションを担当させていただきます。 Google の変化から理解する SEO のトレンドということで、伊藤浩介が担当させていただきます。ちょっと簡単にですね、最初に自己紹介させていただきたいんですけれども、私は2013年の4月、今月からですね、札幌で、活躍するフリーランスの SEO ディレクターとなりまして、SEO のサービスを提供しております。でそれまではですね、2013年3月までは一般の SEO 会社でサラリーマンの SEO ディレクターをしておりました。またですね、SEO イマジネーションというブログを運営してまして、こちらはですね、去年の1月から運営しています。SEO のティップスですとか、事例の紹介をこちらで行っていますので、もし見かけたらですね、シェアですとか、気にしていただけるととても嬉しいです。よろしくお願いします。では本日の流れなんですけれども、今回3つぐらいのですね、セッションを分けまして、まず裏技的な SEO の解説というのをまず最初に行います。でその後ですね、検索エンジンのスパムに対するグループの対応の取り組みについてですね、説明させていただきまして、で最後に今 SEO というのはどういうことが求められているのかということについて、お話しさせていただきたいと思います。ではまず最初にですね、まず裏技的な SEO の解説についてですね、お話しさせていただきます。ではまず裏技的な SEO って何なのかということなんですけれども、まずですね、これは検索エンジンの仕組みの裏を変えて、特定のキーワードで上位表示を狙うような情報のことを指しまして、業界ではブラックハット SEO ですとか、というふうに言われてたりするので、ブラックハットってブラックな手法を使って、というふうに僕ら業界ではよく言われています。で、代表的なものをいくつかこの後紹介したいと思うんですけど、例えばですね、リンクプログラムというものですとか、コンテンツファームですとか、クロージング、隠しテキスト、隠しリンクなど、こういろんな手法があります。でまずちょっとリンクプログラムについてですね、解説させていただきます。でリンクプログラム、いくつか代表的なものがあるんですけれども、まず一番多いのはですね、リンクの売買というもので、これはどういったものかといいますと、リンクというのは通常ですね、皆さんのサイトでしたら、参考になったんですとか、とても興味を持たれたということでリンクされる方が多いと思うんですけど、そうではなくてですね、お金払うからリンクしてください。お金でリンクを買うような行為、全般のことですね、リンク売買がありまして、こういった行為がリンクプログラムというような代表的なものになっています。で多くの SEO 会社がですね、現在でも使われている手法となっていまして、これとてもメジャーな行為で、今でも多く行われています。で次がですね、これは SEO 会社云々ではないんですけど、過剰な応募リンクといいまして、いろんなサイトですね、例えば僕 SEO のブログを運営しているんですけど、全然関係ない園芸のサイトですとか、あとペットのサイトですとか、イオンのサイトですとかに、もうとにかくいろんなサイトに相互リンクしませんかというお願いをしていて、自分のサイトの順位を上げるために、ね、相互リンクをとにかくいっぱいお願いして、相互リンクしまくるという声が、過剰な相互リンクというのに上がります。で、すごいサイトになると、相互リンクの名前だけにですね、ディレクトリを作って、そこにジャンル分けして、相互リンク集という形で置いているサイトもあるぐらい、これも結構活発に行われている一つの方法です。でリンクプログラムでじゃあ実際どういったことがされているのかということなんですけれども、すごくよく見る SEO 会社が作るようなリンクの一つとしてワードサラダというのがあります。これはどういったものかといいますと、人間が読んでも意味はわからないんですけれども、とにかく意味の、なんとなく日本語になっているような文章の中からテキストでいっぱい訳されている、これ僕が適当に作ったものなんですけど、ここにリンクがされています。この赤枠の中ですね、リンクされていて、 SEO ですとか非リンクですとか就職中古車ローンですとか、もうとにかく意味のわからないリンクの羅列と言葉の羅列がされているようなものが多くあります。でこのようにですね、リンクプログラムっていうのは、検索エンジンを欺いて順位を上げるためだけに存在するサイトとかリンク全般のことを指してです。さっきのワードサラダのプログラムって比較的容易にですね、量産が可能なので、リンク資源として使いやすいので、SEO 会社としてはよく使われていたりする手法の一つ。で次にですね、コンテンツファームというものがありまして、これは先ほどのようなプログラムによってですね、自動的に生成されたページ、いっぱいページを量産してですね、それをサイトの中に埋め込む方法があります。でこれはなぜ行うかといいますと、サイト内にキーワードの比率を上げたりです、 とか、そのキーワードに関連するページをいっぱい作ることです。検索結果にいっぱい露出させてトラフィックを稼ごうというために、まあ、コンテンツファーマーという形で行われている仕事があります。で、代表的な例なんですけれども、例えば外国語のサイト、これをですね、適当なネタを持ってきて機械翻訳、例えば Google の翻訳ですとかに入れて出てきた文章を、そのままこれ、まあ、人間も意味がわからないことはないんですけど、この読みにくい文章ですが、そのまま載せてしまうと、とても人間が読みにくい文章なんですけれども、一応キーワードですとか関連する言葉が入っているので、これをやっぱりサイトに載せるということがあります。またですね、コピーコンテンツといいまして、これは別のサイトの内容をコピーしてそのまま掲載するようなことをコピーコンテンツと言います。コピーコンテンツに関しては SEO 云々ではないですね。それよりも著作権法にというか法に触れますので、サイトによっては本当にやったらいけないことですし、 SEO はですね、法を触れて本部でまで行うようなものじゃないので、まあ、合法的に行いましょうと。僕もブログをやっているのでよくたまに見かけます。で、次にですね、キーワードスタッフィングというものがありまして、これはどういったことかと言いますと、サイト内にですね、特定のキーワード、自分のサイトの順位を上げたいようなキーワードをですね、いっぱい詰め込んで、で、Google に対して、例えば僕のブログでしたら、フッターの目立たないところに、たくさん SEO というところを小さな、フォントサイズ小さな状態にして、いっぱい入れ込んだりしてですね、で、キーワードに関連があるページなんですよということを伝えたりするような手法があります。で、それ以外にも本当にたくさんありまして、まあ、本当に、例えばクローキングですとか、不正なリダイレクトといってですね、Google のクローラーが回ってきたときは、別のサイトにリダイレクトされたり、別の全然違う内容を見せたりするんですけど、僕ら人間が、ユーザーがアクセスしたときには、またそれとは別の内容を見せるという方法があったりですとか、隠しテキストといいまして、画像を設置して、スタイルシートでですね、テキストインデントでマイナスの値を設定してですね、画面外に文字を飛ばした状態で、そこに大量にテキストの文章を入れたりするという方法ですとか、あとはですね、1ピクセルの GIF 画像みたいな作ってですね、そこにリンクを埋め込んでですね、で、関連するサイトの順位を上げるような隠しリンクといわれる手法ですとか、本当に結構いろんな手法があります。で、これらの手法はですね、知らずにやっていたとしても Google のガイドラインにきちんと載っていまして、知らずにやってたとしても何らかのペナルティを受けてしまう可能性があるので、本当知らずにやっていたときは済まないっていうものなので、結構気をつけていただきたいなと思って、まず紹介させて。で、この裏技的な SEO のまとめなんですけれども、今紹介した代表的な方法、これらの方法ですね、通常、まあ、ブラックハット SEO ですとか、裏技的な SEO と解説したんですけど、これらの方法、基本的には SEO とは言いません。これらはですね、検索エンジンスパムであるということで、Google もこれはブラックハットという言葉を Google の方も使っているんですけれども、検索エンジンスパムというふうに最近言われるようになっています。では、検索エンジンスパムに対して Google は今何を行っているのかということを次に解説していきたいと思います。で、2012年僕が SEO 業者としてサラリーマンだと2012年なんですけど、この年 Google はかなり本気を出してスパムを撲滅にかかりました。で、今紹介したリンクプログラムですとかコンテンツファー、その他のスパム、こちらの行為に対してですね、徹底的に制裁を与えるようになります。とにかく本当に容赦ないぐらいいろいろやり出すようになりました。具体的に何をやったのかということなんですけれども、Google に組み込まれているアルゴリズムですね、スパムを本当に撲滅するようなプログラムを組み込みまして、ちょっとこの後代表的なものを紹介したいと思うんですけど、これがですね、ペンギンアップデートですとか、パンダアップデートと呼ばれる手法が、アルゴリズムが組み込まれました。で、アルゴリズムで予測できないスパムに関してはですね、手動で対応するようになりました。これどういうことかと言いますと、ウェブマスターツールというツール、Google のウェブマスターツールがあるんですけれども、こちらにですね、警告を送付して手動で対応するようになっています。で、昔から対応しているんですけど、対応数が増えました。で、まあ、パンダアップデートなんですけれども、こちらについてちょっと解説していきます。パンダアップデートはですね、主に先ほど紹介したスパムの中だとコンテンツファームと呼ばれるもの、それに対して、まあ、影響を与えるというか、評価を著しく下げるアルゴリズムの一つで、もともとですね、2011年の2月24日にアメリカで導入されました。で、日本にはですね、しばらく入ってこなくて、ずっと入ってくるんじゃないか、入ってくるんじゃないかと言われてたんですけど、本当は入ってこなくてですね、去年の7月18日に日本でも導入が行
開始されました。でパンダアップデートとは何だろうということなんですけれども、これアメリカでまず最初に一番最初に2月に導入、2011年の2月に導入された時にですね、検索時間の 11.8% に影響を与えたとされていて、本当に検索キーワードによってもですね、本当に上位に表示されている人とガラッと変わるぐらい大きな変化、インパクトになったアップデートです。で特徴としては、特定のキーワードの順位じゃなくてですね、パンダアップデートで捕まったとされるサイトに関しての本当に検索結果の9割から 9.5 割ぐらいの検索トラフィックを失うというぐらい、サイト全体にですね、甚大な影響を与えるアップデートと言われています。しかもですね、とても頭が悪いんです。で2017年3月まではですね、約1ヶ月に1回のペースでアップデートというのが行われていました。でパンダアップデートはアップデートという名の通りですね、パンダアップデートボタンを Google が押すと、その時には動いているんですけど、普段は動いていないというのがリズムなんですけれども、2013年の3月15日以降はですね、今現在もそうなんですけど、通常のアルゴリズムとして組み込まれています。でアップデートのたびにですね、新しいスパムを見つけていたり、アルゴリズム、AI、人工知能を搭載していると言われていて、本当に頭のいいアルゴリズムです。でとても複雑で解読は無理じゃないかと言われています。で、パンダアップデートの影響を受けやすいサイトなんですけれども、これはですね、受けやすいということなんですけど、商品紹介をメーカーのサイトのコピーでそのまま載せている EC サイトですとか、もう本当に画像だけがちょっと持っていて、あまりテキスト情報の少ない不動産情報のサイトですとか、あとはですね、2、3行のテキストに大量のバナーが貼られているようなアフィリエイトサイト、これらのサイトが結構影響を受けやすいと言われています。で次にですね、転勤アップデートというものなんですけど、これはですね、去年の4月26日、全世界で一斉に導入されました。で今のところ2回だけアップデートが行われていまして、2012年の5月25日と同じく10月5日に更新されています。でこの時は 0.3% で、0.3% 程度の軽微な影響だったと言われているんですけれども、導入時はですね、英語の検索結果の 3.1% 程度の影響を与えたと言われています。で先ほどのパンダとの違いなんですけれども、ペンギンアップデートに関しては、ウェブスパムですとか過剰な SEO というのも、先ほどで言うとリンクプログラムとかにとても影響を与えたとされています。で今のところですね、パンダアップデートのように定期更新ではありません。でしかもですね、次のアップデートが来るまで、ペンギンに捕まったかもしれない、問題を直したと言ってもですね、順位が回復しなかったという結構厄介なアップデートの一つです。すでにペンギンアップデートに関しては次の予告がされていまして、2013年内に大きな影響のあるアップデートを行う予定とされています。2023年ってあと8ヶ月くらいある。も一応そのようにされていて、この時はかなり影響力の大きなペンギンを導入すると言われています。でこのペンギンアップデートの影響を受けやすいサイトなんですけれども、サイト内の意図的なキーワード、さっきのようなキーワードスタッフィングと言われる手法を行っていたりとか、読みサーチと言われるようなディレクトリーサービスからのリンクが妙に多いサイトですとか、ワードサラダのリンクが妙に多いサイトですとかというのが影響を受けやすいとされています。で先ほどもお話ししたようにですね、Google はアルゴリズムと手動での対応、2段構えでスパムの取り組みになっています。でさっきのペンギンアップデートですとか、パンダアップデートというのは、あくまでアルゴリズムですので、これらの処理が難しいサイトというのももちろん存在します。でこれらのサイトに対しては手動でペナルティを与えます。で2012年1月からですね、Google はこの警告の数を大幅に増やしました。で去年1年分のですね、警告の数を上回る数を2012年の1月に送るというぐらいですね、一気に警告の数を増やしています。このグラフがそうですね、1ヶ月に70万通が送るようになったらしいです。でこのようにですね、もうアルゴリズムでの採用ではないので結構逃げるのが難しいとされている一つです。ではこの後ですね、ちょっと実際に Google の Webmaster ツールにどういう警告が届くのかというのをご紹介したいと思います。まず一つ目がですね、不自然なリンクに関する警告というもので、これが先ほどのリンクプログラムを行っているサイトによく届くことがあって、僕去年、SEO 業者をしているときはですね、この警告を本当に何回も何回も見まして、 これの対応で今もサイトに関わっているものがあるので本当に大変な警告です。で次がですね、不自然な初リンクに関する警告で、これはさっきと逆でですね、リンクを受けているサイトではなくて逆にリンク売ってるでしょあなたのサイトはっていうところとか、あと過剰に相互リンクしてますよねっていうサイトに来るような警告です。さっきのメッセージとの違いなんですけど、他のサイトへの不自然なリンクというような書き方をされています。でもう一つですね、ユニークなコンテンツがないサイトへの警告というのももちろんありまして、さっきので言うとコンテンツファーム、あのコピーコンテンツですとか内容がほとんどないサイトですとか、まあ、ほとんどもう本当に中身がないアフィリエイトサイトですとか誘導ページといいまして、一定のページに誘導するためだけに存在しているページに対して来る警告があります。でこれ結構レアなケースなんですけれども、事故の変異というのをたまに買われたりする方法がありまして、昔使ってたドメインを、まあ、でその評価を引き継いであのサイトを作るという方法があるんですけど、こういうサイトをやってるときにたまにあのかつての利用者が何か悪いことをしていたのか、また検索結果に出てこなくてですね、急に基本的な問題があるドメインですという警告が来る場合もあります。あとこれ警告とはちょっと違うんですけれども、サイトが乗っ取られている可能性があるという警告があります。でこれ最近来た警告なんですけれども、あのワードプレスですとか CMS のパスワードがどうやら同意したらしくですね、そこから、サイトの乗っ取りをされてですね、スパムのようなページが大量に生成されているサイトがあって、それについての警告が来ました。でこれはガイドライン2波のページを作るというのでインデックスから除外していますという警告を受けています。とこちらもちょっとペナルティーとは違うんですけれども、あの不自然なリンクを多少やっていたサイトに対して一部不自然なリンクというのが見つかったので、それぞれのリンクの評価は無効化しましたというメッセージが来る場合があります。これもさっきのメッセージなんですけれども、アンダーアップデートが日本に導入された7月ぐらいに同時にこれが行われまして、この7月18日前後ですね、水道業者とても大変な時期だったというのを記憶しています。でこのように Google は本当にスパムに対して大変厳しくなりました。で本当にとにかくさまざまな方法を取ってですね、用いて対応を強化しています。で今現在はですね、大量に警告を送付していまして、アルゴリズムもとても強化されています。でさらに今年強化されたメニューアップデートが行われるという予告もすでにされていますので、これからですね、SEO を行う方ですね、このあたり気をつけていただきたいと思うんですけれども、じゃあそんなスパムに厳しくなった中で今どういった SEO が求められているかというのをこれからお話しさせていただきます。まず、お話しした Google の取り組みでもお話しした通りですね、スパム行為というのをお勧めしません。なぜかと言いますと、まあ、リスクが大きすぎるからというところなんですけれども、リスクが大きいというところとですね、もう一個ですね、昔はリンクを買えば上がるとかっていう結構ですね、効果出やすかったんですけれども、今意外と効果が出にくくなっていて、効果があんまり出ないのにリスクだけがとても大きくなったということからまずお勧めできません。で今仮に効果があったとしても明日どうなるかわからないというところも結構ありまして、本当に今日上がっていたサイトが明日見当たらなくなったというのを僕は何度も見てきましたので、これもあまりお勧めはできません。で Google にスパム行為がバレて警告を受けた場合なんですけれども、これガイドライン違反箇所をですね、修正するまで対応が必要とされています。どのぐらいかかるかと言いますと、本当にこれはですね、たまたま3ヶ月ぐらいで対応が終わったんですけど、長いサイトになると、まあ、本当に1年とかですね、かかってしまうサイトもあるぐらい本当に大変です。このようにですね、スパムに時間とお金を使うというのはとてももったいないです。でどういったことをしていけばいいのかっていうところなんですけど、 Google っていうのはですね、このスパム対応を強化した理由というのはユーザーのためなんですね。なので僕らはサイト運営者の方もですね、ユーザーのことをまず第一に考えたサイト運営というのが必要になります。で Google はユーザーを見ています。でユーザーのためにユーザーのためにというふうに Google は進化しているので、僕らは検索エンジンではなくてユーザーをまず見る必要があるということですね。それとですね、僕は仕事柄必要なのでアルゴリズムの変化というのを起きたりしているんですけど、基本的にですね、こういったことをする必要はありません。アルゴリズムはとてもよく変わります。で1日にですね、2回も3回もかかったりすることもありますし、年間500回もテストされていたりするようです。 しょっちゅう変わるので、これを追いかけるのはあまり、まあ、定性的ではないと思います。で何よりですね、 Google というのはユーザーから受けたリンクや評価というのを順に反映させようとしています。なのでユーザーから評価されるサイトというのがやはり最強なんですね。でどういったサイトかというと、今でしたら、まあ、Twitter ですとか Facebook や Google プラスなどで、まあ、シェアされるようなサイトですとか、まあ、多くのサイトからリンクを受けるような評判の良いサイトというのがやはり強いですね。またですね、これもやってて感じたんですけれども、誰でも真似できる部分っていうのは差はあまりつきません、ね、例えば見出したりを上手に使うですとか、リンクを何個以内に抑えるですとか、キーワードの比率を何パーセント以内に何パーセント含めるですとか、こういった方法というのは差がつきにくいです。で、なんでかっていうと、僕がやっても例えば極端な話、うちの嫁がやっても同じようなサイトが出来上がってしまうので、誰でもできるような部分では基本的にあまり差はつかないとされています。じゃあどういったサイトがこれから強くなる必要があるのか、今どういったサイトにするために SEO っていうのをすればよいのかというところなんですけれども、これはですね、本当に徹底的に考え抜かれたコンテンツですとか、まあ、すごく頻繁に更新されているですとか、売り込みじゃなくて本当にユーザーにとって必要な情報を先回りして与えているような、それからですね、サイト内、大きなサイトになると、もうどこに行ったらその情報にたどり着けるのかわからないというような状態になっていないような、とても親切に設計がされているサイト。こういったサイトがですね、これがこれから評価されると言われています。で、これらの方法というのは、まあ、簡単に、徹底的に考え抜かれたコンテンツ一つとってもそうなんですけれども、まあ、簡単に真似できない部分ですので、まあ、これらのサイトというのは本当に強みになる。でそれからリンクに関しては、お金で買ったリンクに関しては、 Google は結構な頻度で分かってきていると言われています。結構パターンがあったり、リンクの付き方にもですね、で分析すると分かってしまうとされているんですね。なのでユーザーに評価され貼られたリンクというのを Google は少しの評価しようと思って今評価されていると言われています。なので皆様に関しては、例えば自分のサイトのどのページ、何のコンテンツでリンクが貼られているのかっていうのを毎一度確認していただいて、自分のサイトの強みというのを客観的に知るということがとても大切になっています。でもう一つですね、検索結果に露出した後の改善もとても大切です。例えばですね、せっかく上位表示されてもクリックされなければ意味ってないんですよね。例えば何かのキーワードで上位表示された、1位になった、2位になったってなっても、そこから流入がない、クリックされなければ何という意味もないんです。なので今現在検索結果がどうなっているのか、クリック率、CTR って何パーセントなんだろうというのを知ってですね、順位以外にこういうユーザーの方で、僕らの方で操作できる部分に手を入れて改善していくということも、検索エンジン最適化 SEO ではとても重要になってきています。ではまとめの方入らせていただきます。ですね、裏技的な SEO というのは、先ほど言ったブラックチャット SEO というのはスパムです。なので SEO ではないというふうにされています。ですので皆さん一生懸命 SEO やっています、 SEO やっていますという相談を僕もたまに受けるんですけれども、お話を聞いているとこれはスパムじゃないかと思うこともたまにありますので、スパムと SEO の違いというのを理解することがとても大切です。でもう一つはですね、ユーザーの方を向いて SEO を始めるということですね。検索エンジンの方だけを向いて SEO を始めていても、それは小手先のテクニックになってしまう、で上位表示率が長く続かなかったりですとか、サポート苦労することになったりしますので、まず継続することで大きなアドバンテージが持てますので、まずはですね、継続できる SEO というのをやっていく必要があります。で先ほど言ったリンクですとか、サイトの構造化ですとか、そういったところですね、これって、手を動かせば誰でもできる部分ですし、コンテンツという部分も皆さんはその分野のプロですので、そのプロの知識というのを自分のサイトに反映しているというのはとても大切なことですので、そういったことをこれからも行っていく必要があるとされています。じゃあそんな SEO いつやるのということなんですけれども、これがですね、今からやっていきましょう。すいません、これ昨日の夜中いい今でしょ見つけたので入れてみたんですけど、あまりウケなかったすいません、ありがとうございます。ではですね、僕の方の、もしこちらのセッションでわからないこと等がありましたら、お気軽にお問い合わせいただければと思います。ご清聴どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。